新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の3日木曜日です。今日のニュースいきましょう。中国建設銀行がデジタル人民元用のハードウェアウォレットも開発か。 NTT データがブロックチェーンを活用した新型コロナの PCR 検査結果認証プロセスの効率化を図る実証実験開始。SBI 北尾義孝社長がデジタル証券取引所を大阪神戸地区に設立する考え。チェーントープのブロックチェーントレサビリティサービスパラディウムが朝どれホヤの産地と鮮度を証明する仕組み採用。
一つ目のニュースいきます。中国建設銀行がデジタル人民元のためのモバイルアプリウォレットに加えてハードウェアウォレットも開発している可能性があることをコインデスクが報じたというニュースです。中国建設銀行の規約によると、デジタル人民元を保持するためのハードウェアウォレットは、銀行の窓口で利用者の要求に応じて起動する物理的な媒体、またはデジタル人民元を保持するためのデジタルチャンネルと定義されているようです。なお、デジタル人民元のモバイルアプリユーザーの保持限度額は1万元、日本円にすると約15万5306円、そして1度の取引限度額は5000元、日本円にすると約77653円未満とのことです。そして既存の現金を保管する方法とデジタル人民元のためのハードウェアウォレットの違いは、追跡可能であることや、ウォレットをアクティブにするために ID や電話番号などの個人情報が紐づいていることとのようです。補足をします。コインデスクによると、デジタル人民元の取引はモバイルアプリを利用する際には銀行によって管理されることになりますが、ハードウェアウォレットを利用すればユーザーがデジタル人民元の管理を行うことができるとのことです。つまりモバイルアプリウォレットの利用限度額などを超えて利用ができるようです。続いてのニュースは、株式会社 NTT データと株式会社 LSI メディエンスが新型コロナウイルス感染症における PCR 検査結果の電子証明書発行サービス提供に向けた実証実験を9月1日から9月18日の間で実施することを明らかにしたというニュースです。この実証では PCR 検査依頼から結果報告書発行までの一連の業務について、業務フローとそれを支える ICT システムの有用性を評価・検証するとのこと。そして今後の利用拡大を見込み、広く導入するための倫理的な課題や社会的な課題の抽出を行うとのことです。このサービス利用企業側の評価として、 NTT グループの従業員、組織管理者、人事部門、健康管理部門等の協力のもと、検査実施に対する職場の事情、考え方をヒアリングし検討を深めていくとのことです。実証実験の目的は、新型コロナウイルス感染症の影響で企業の従業員の安心安全の確保や企業活動の活性化を目的に、 PCR 検査の需要が高まってきている一方、 PCR 検査は企業内の自社診療所、健康管理センター、トラベルクリニック等に限られていて、紙での証明書発行に時間を要している現状があり、それを改善することです。ブロックチェーン技術は、受診者基本情報登録、問診情報登録検査依頼、検査結果情報登録報告、証明書発行、証明書有効確認に利用されるとのことです。ブロックチェーン技術を利用する理由は、検体採取から証明書発行までの時間短縮、証明書の信頼性担保を行うためとのことです。NTT データと LSI メディエンスは2020年度末までのサービス提供開始を目指し、ウィズコロナ時代における日本企業の発展に貢献していくとのことです。
続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社の代表取締役社長である北尾義隆氏が大阪神戸地区にデジタル証券取引所を設立する考えであることを9月2日日経新聞の取材に対し明らかにしました。その報道によると北尾氏は大阪神戸地区に次世代金融のハブとなる国際金融センターを置く構想の実現に向け大阪府や政府との連携に動き始めたということです。北尾氏は8月上旬に大阪府知事の吉村博文氏と面会し、吉村氏は金融都市構想に大賛成だと述べたということです。また8月下旬には内閣官房長官である菅義偉氏にこの構想を説明したということです。また北尾氏は国際金融センター実現に向け外国人のビザ取得を容易にしたり、所得税を香港並みに引き下げる戦略特区を創設すべきと自身の考えを9月2日に東京都内で開かれた時事通信社の金融懇話会での講演にて述べています。北尾氏は大阪神戸地区にフィンテック企業の誘致も進める考えで、今後 SBI が出資する企業には大阪神戸に日本拠点を置くことを条件にすると日経新聞に語ったということです。大阪神戸を国際金融都市とする構想について、北尾氏は日本の都市が国際金融センターの地位を獲得する最後のチャンスと述べたということです。補足をします。 SBI ホールディングス株式会社の代表取締役社長である北尾義隆氏は認定金融商品取引業協会として認定されている日本 STO 協会の代表理事も務めている人物です。また日本 STO 協会はセキュリティートークンに関連するルール整備を通じた投資家の保護、健全な業界の発展を目指すため昨年10月に設立された団体です。続いてのニュースいきます。株式会社チェーントープが同社が提供するブロックチェーントレーサビリティサービスパラディウムが株式会社フィッシャーマンジャパンマーケティングの販売した朝どれホヤの産地と鮮度を証明する仕組みに採用されたことを9月2日に発表しました。なお、この朝どれホヤは今年の夏に池袋の宮城ふるさとプラザで販売されたということです。フィッシャーマンジャパンマーケティング社は宮城県に拠点を置き、漁獲類の流通販売や水産リサーチ、コンサルティング事業などを行う企業です。同社は SDGs に関わる水産資源の管理や違法、無報告、無規制と呼ばれる IUU 漁業などの水産業が抱える社会問題の解決に取り組んでいます。今回この仕組みに採用されたパラディウムはチェイントープの独自パブリックブロックチェーンタピルスを用いており、特別な機器を用いることなくスマートフォンやパソコン、プリンターがあれば小規模な事業者や個人商店などでも簡単にトレーサビリティを導入することができるサービスです。このサービスはブロックチェーンを用いることでトレーサビリティ情報の改ざんを防ぎ、申請性が証明されると同時にサプライチェーン全体の可視化とそこから新たな価値を生み出すことが可能になるということです。今回の取り組みはフィッシャーマンジャパンマーケティング社の流通過程にパラディウムを採用することで、購入者消費者に適正に管理された商品であることを認知してもらい、値段以外の価値基準で商品を選んでもらうこと、そして水産資源の持続可能な管理のほか、この取り組みに参加する消費者のトレーサビリティへの受け止め方を販売者が知ることを目的として実施がされたということです。ホヤを追跡の対象とした理由として、ホヤは解毒が生じる場合があり、検査を受けて間違いなく問題ない産地で取れた海産物であることを証明することが安心安全の点でもトレーサビリティの向上が期待される商材の一つと考え選定したということです。このホヤの販売の際には QR コードのシールを商品の袋に貼り、購入者がスマートフォンで QR コードを読み取ることで買い上げたホヤのトレーサビリティ情報やさばき方を確認できるページをパラディウムで実現したということです。またこの QR コードによって開かれるページよりアンケートによる購入者の意見収集も行ったということです。それによりトレーサビリティについての購入者の関心度と商品への感想などが販売者にダイレクトに届いたということです。補足をします。漁業においては先ほどお話した違法無報告無規制である IUU 漁業が国際的な問題になっており、国連の SDGs でもその対策実施は謳われています。 IUU 漁業によって限りある水産資源が無秩序に乱獲され、その数を大きく減らしています。漁業の産地証明やブランド価値の保護は食の安全を求める上で重要ではありますが、フィッシャーマンジャパンマーケティング社が普段より取り組んでいるように IUU 漁業の対策や水産資源の管理を持続的に行っていくためにも、今回のような消費者がトレーサビリティについて知る機会というものはとても大切なものであると考えています。 はい、本日のニュースは以上となります。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が検討者より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店またはネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。